最近ね、体の調子があんまり良くなくて。っていうのも、まあ大体原因わかってるのよ。まあ今日、まあ体の調子が悪い理由に関しては、まあ先日ね、ちょっとお花見があって、で、お酒飲みすぎちゃって、お酒が抜けなくてと。まあ肝臓悪くてね、まあ肝臓でその辺分解してくれなくてと、体が気だるいと。これわかってるわけ。でも他の要素もあってさ、今週ね、ちゃんと寝てないっていうのかな。寝てるんじゃ寝てるんだけど、ちゃんとお風呂に入って、例えば12時、1時、2時ぐらいにね、布団に入って、で、電気を消して、エアコンも消して、テレビも消して、パソコンも閉じてと、そういうね、状況で寝ると。まあ、これが寝るですけども、そういう意味でね、考えると、寝てないんだよねと思って、あんまり。今週多分ね、週に3回ぐらいですか。うたた寝なのかな？まあ、テレビ見てるじゃない。仕事から帰ってきて、で、あ、溜まったアニメ消化しなくちゃつって、テレビ見るじゃん。で、少し眠くなっちゃうじゃん。で、ベッドの上で横になりながらアニメ見てるじゃん。気づくと寝てるじゃん。で、まあ、起きると、朝7時ぐらいになってて、やべーっつって。で、風呂入って、出かけると。ね、仕事に向かうと。これが、週に3回あったんだよね。まあ、2日に1回あるっていう計算ですか。そりゃね、もう疲れ取れないんだよ。ダメだ、寝てるっちゃ寝てるのだから。多分、逆に言えば、いつもよりも早く寝てるんだよ。うたた寝だから。風呂とか入る前とかにね、もう、ちょっと寝ちゃってるわけですから、まあ、12時、1時ぐらいにはね、寝ちゃってるわけよ。で、気がつくと7時となってるわけだから。睡眠時間としては、まあまあ、十分にとってるんでしょうけど、熟睡度がね、もうすごい浅い睡眠だからさ、疲れ取れないんだよなーと思って。まあ、そんなんでね、なんか疲れの積み重ねが1週間、続き、そして昨日ね、そのお花見でお酒を飲んでと。で、今度は体の中のね、臓器の方の疲れも抜けずというね、ちょっとトリプルパンチぐらいのやつ来ちゃってるんで、いやーなかなかね、人生辛いなと。疲れるなと。もうそろそろ考えることをやめたいなと。そんなことを思ってしまうね。今日この頃ですけども、まあ、このラジオの時間ぐらいはね、まあ、テンション上げてやっていって、で、まあこれからのまた一週間にね、弾みをつけて行きたいなと、ね、ここでテンションを上げないと、もう一週間ローテンションだからさ、良くないですからね。強制的にここでテンションを上げていきたいというところでね、今日も一時間まあやっていきたいと思いますんでね、最後までお聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、今週はなんか疲れ切ってしまっているというところで、まあ今日も何もできなかったもんね。今日もまあある意味うたた寝からの目覚めだったから。でしかも昨日ね、いつも俺はワイシャツの方をさ、クリーニング屋さんに出してんだけどさ、そのクリーニング屋さんにいつも土曜日に出してるので、日曜日の夕方に、まあ、取りに行くんだけど、これね、土曜日に出し忘れちゃって、で日曜日になっちゃってさ、やべえなと思って、ね、来週から着てくワイシャツなくなっちゃったなと思ってさ、でどうしようかなと思ってネットでいろいろ調べたら、まあ、当日まあ渡せば夕方に出来上がってくると、そういうクリーニング屋さんがいくつかあると、いろいろ調べたところ、まああったんですよ。 いつも行ってるところではないんだけど、昔行ってたところが、そういうのやってますよって書いてあって。で、あと2、3店舗見つけて、まあじゃあ、ね、一応同じ通りにね、まああるところで、まあちょっと離れてはいるんだけど、じゃあその辺で、ちょっと一個ずつ聞いていこうかなと思って。で、行ったら、土日祝日は、その、クリーニングの工場がちょっとお休みなんで、当日仕上がり無理なんですと言われてさ、と思って。そんで、他の店舗に行ったら、そこは大丈夫ですよと言ってくれて。んで、まあちょっと今日クリーニング出してきたんだけど、このクリーニングも、午前中なんだよ。朝11時までに出さないと、夕方仕上がりにならないんだって。だから本当はね、その、微妙なうたた寝して、まあ、朝方起きて、で、別に休みの日なんだからさ、そっから風呂入って、で、もう一回寝てもいいじゃない、ゆっくり。で、まあ、夕方じゃないけどさ、お昼過ぎぐらいに起きればさ、まあまあ、うたた寝からの目覚めじゃなくてさ、しっかりと寝てね、それで目覚めるからいいかなと思ったんだけど、その、クリーニング行かなくちゃいけねえっていうのがあったからさ、寝ちゃったら多分起きれないなと思って。ねえ、だって6時ぐらいにさ、6時7時に寝ちゃったら、もう起きれないよ。15時ぐらいですよ、目覚めはね、早くて。だから、で、その、クリーニング屋さんが始まるのもさ、9時とかさ、それ以降だから。ああ、どうしよう、どうしようと思ってさ。で、結局起きてなくちゃいけなくて、と。で、またそこでうたた寝しちゃって、みたいな。で、繰り返して危なく、10時半ぐらいにね、クリーニング屋行ったんですけども。かといって、こっから10時半から、ね、また寝るのって言ったらまたあれだからさ。じゃあ、たまったアニメでも見ながらと思ってんだけど、もう眠いんだよ。寝不足だし、体重いし。だから、アニメ見ながら、またうたた寝しちゃって。で、アニメ、ね、なんか、15分見て、そっから先、まあ、寝ちゃってるから、また起きてから、ね、15分戻ってみて、だけど、なんか5分ぐらいしたらまた寝ちゃっててみたいな。それ繰り返して今日1日終わりましたっていうね。ひどい。でもそのぐらいなんかもうダメなんだなと思って、ダメな時はダメと思って。まあそんなね、35歳の、これが平日、じゃ、これが休日ですよ。もう平日もこれだったら辛いですけどね。まあ変わんないね。平日も休日もうたたにしてね、アニメ見てと。そんな生活ですけどもね。まあそんなわけでね、まあまあ、来週はっていうか今日からはね、またしっかりと寝たいなと思ってるんで、もうすでにね、お風呂は入って寝る準備万端ですからね。まあ、その状況でね、このラジオやってればね、テンションまた上がっちゃってね、眠れなくなっちゃってもあるんですけども、まあやっていきたいというところでございますよと。で、何かあればね、ぜひ皆様からもお便り、いろいろ、いただけたら嬉しいなというところなんですけども、今日、いただきたいお便りのテーマあるんですよ。実はちょっと私悩んでまして、最近ね、最近ってかここ3日間ぐらい悩んでんだけど答え出なくて、ちょっとみんなの意見を聞きたいなというところで、その辺でお便りをちょっとお待ちしたいんですけども、何を聞きたいかというと、まあ私ね、今転職して5ヶ月経ちましたよ。11月からだから11、12、1、2、3とで4月になりましたと。いや、いろいろ頑張ってはいるんですけどもね、うまくいかないというところはあるんです。で、一番何がうまくいかないのっていうと、やっぱ仕事が遅いんだよ。とてつもなく。多分人が1時間でできることを5時間ぐらいかけてやってるし、でもこれは仕事だけじゃないの。すべての物事が遅いのよ。そう、なんか時間を気にするとかしないとかっていう問題でもなく、例えばね、いろいろそういうの調べるとさ、なんか効率よくとかさ、いう話もあるじゃない。なんで効率悪いんだとかね。それはなんか考えてやってるからだと。もう考えなくてもできるレベルにしておけば、そりゃ素早くできますよみたいな書いてあったりするけど、じゃあ同じね、同じような物事をもう何にも考えないでやるとした時に、10人集まってね、違う人集まってやったとして、多分俺は下から3番目ぐらいなの。物事を それ考えてやろうが、考えてなくやろうが、何事もそのぐらい遅いのよ。なぜかと。ねえ。まあ、タイムリミットを決めて、それに向かってやっていくと。で、100% じゃなくても80% のなんか出来とかでも、それで OK と。いうところでも、うん、そういう意識をすればまた別なのかもしれないけど、またその辺も難しかったりとか、まああと時間がね結局許す限り、なるべく 100% に近づけるようになっちゃうんで、まあ時間はマックス、もしくはちょっとオーバーしてしまったりとか、もあるんだけど、まあそういうのも除いて考えたとしても、まあ遅いと。で、ビジネスってやつはさ、まあ何かとも早くできるっていうことが美徳だったりするわけよ。ね。まあ、クオリティもちろんですけど、早くできること。まあ、これがね、まあ、一番、遅いやつは、まあ、変な話、クオリティがいくら高くても、遅いっていうだけで、良くないという風潮はありますよ、と。なんだけど、ね。もう俺が早くできることが、何一つないなと思ってさ、いろいろ考えたの。で、唯一早くできることっていうのは、射精ぐらいなもんでさ、射精だったら早打ちだから、早打ち名人よ。もう誰よりもとは言わないけども、まず10人集まってみんなでシコシコ走り始めたら、俺トップ2には入る自信はあるからさ、わかんないじゃん、さ、もうすげえやつがいるかもしんないじゃん、宇宙最強の射精の、ね、名人がいるかもしんないから、ソーローオブソーローが出てきたら、それはさすがにさ、勝てないかもしんないけど、そいつが出てきたとしても、まあ俺は2番目ぐらいにはいけるかなと。ね。そう思ってるので、まあそのぐらい自信のある素早くできることはもう射精だけなわけよ。他なんもないよなぁと思って。早くできること人より。まあいいのよ。一般人レベルよりちょっと頭一つ抜けてるぐらいでいい。なんかそのトップクラスとかそんじゃなくても。人よりはちょっと早いかなぐらいでもいいんだけど、ないんだよねそんな物事が。だから、まあ今考えてるのは、結局仕事でスピードを求められるわけよ、どうしても。それはだったら自分が人よりも少しでも早くできることがあるんだったら、それを仕事にするのが一番いいんじゃないかなとちょっと思って。昔私、本当に好きなことを仕事にした方がいいんじゃないのとか、いう話してましたけど、まあそれはもちろんそれよ。好きなことだったら別にね、遅かろうが、早かろうが、人に何言われようが関係なくできるから、本当に好きなことだったらその方がいいと思うよ。だけど、そんなに好きでもないこととか、あと、まあ本当にこれなのかなとか、ちょっと悩んでたりとか、いろいろあると思うんだよね。で、その中で、まあ、なんか、ね、やりたいことに近いことをやっているけども、ちょっと違うのかなとかね。あとは、まあ、得意なこと。ね、得意なことをやってるとか、得意だろうが、早くできるとは限らないからね。うん、得意だけど、ちょっと遅いとか。まあ、いろいろあると思うんだけど。で、その中で、やっぱりビジネスはスピードが求められるので、もう早くできることを仕事にするっていうのも、まあ、一つの選択肢かなと思って、ね、転職考えてるってわけじゃないんだけども、なんかそんなことを考えてしまいましたと。だけど、あのネットで調べんの、あの早くできることみたいなさ、そうすると人より早くできることみたいな検索すると、なんか髪の毛を早く伸ばすにはみたいな、そんな項目ばっかり出てきて。いやもう、俺もね、髪の毛伸びんの早いよ。ただ、もう毛根死んでるところはもう髪の毛生えてこないからさ。俺の困ってるこのハゲ具合のやつがなんか解消されるわけでもないからさ。そんな検索求めてないし、というところで。なのでぜひちょっと、皆さんの早くできること、人よりも早くできることってのを教えてほしいなと、ちょっと思っております。で、そんなことがあれば、お便りにね、書いていただけたら嬉しいな、というところで、お便りの宛先をお伝えしていきたいと思います。お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの、ラジオ用スレ、その、8? でもわかりませんね。もうね、今日ダメなんですね。ラジオ用スレその7ですね。失礼いたしました。こちらにお便りの方いただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらになります。で、リアルタイムであれば掲示板。で、事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思いますよ、というところですね。まあ、いろいろ考えちゃってね、そんなんで。人生やっぱ辛くて、いろいろ。まあ、悩むことばかりですけどもね。体の調子は悪いと。で、仕事の調子も悪いと。プライベートの調子も悪いと。何にもうまくいかないと。でももう35歳。なのに何にも始まってないと。もうダメなんじゃないかと。ね、思ってしまってるわけですよ、今。良くないねーと思ってね。そんなんで、ぜひ皆さんのね、ご意見、ご感想、いろいろいただきたいというところで。まあ、早くできること、ほんとないんだよな。だから、まあこれはね、自分を見つめ直して、で、それを武器にするっていうね、意味合いもあるかと思いますから、ちょっと皆さんも、特に俺もないかななんて思ってる人いるかもしれないんでね、ちょっと一回ね、自分の中を見つめ直してね、で、ちょっと教えていただけると、ありがたいな、というところですね。まあ、早くできなくてもいいと思うんだよね、すべてが。だその代わり、じゃあ、遅いんだったら遅いなりの、例えば、人よりちょっと遅いけど、クオリティが高いものがね、なんか提供できるとか、オリジナリティがあるとか、そういうんだったらいいと思うよ。ただ、俺の場合、遅いけどクオリティが高いってわけでもないしさ。遅いのに人よりクオリティ低いしさ。オリジナリティとかないし、みたいなね。いうところでね、困っちゃってるんだよなと思って。また、そんな悩みを抱えつつ、来週も仕事をしないといけないというところなんですけどもね。まあそんなわけでね、まあ仕事の話はまた後ほどということで、今週あった話でもなんかちょっとしましょうか。まあ特にないんだよねっていうのも、やっぱり平日何もできない、そんなね毎日を過ごしてますから、まあ土日何があったかみたいな話になっちゃうんですけども、まあ昨日ね、そのお花見行きまして、で、お酒をね、しこたま飲んで、まあ、今日まで引きずっているっていうぐらい、まあ、飲んでしまったんですけども。まあね、最近、自分の周りでも、もう酒飲みすぎてと。で、体が悪くなっちゃってるやつもいてね。昨日久しぶりに会った友人はね、ずっと健康診断やってなかったらしいんだけど、35歳も超えたということでね、35歳からは、健康診断がちょっと変わるんだよね。なんか若い頃のやつよりも少しランクが高い健康診断やるみたいなんでさ、でそんなんで友人がそれ受けたらしいんだけど、まあ毎日飲み歩いてるからかな、肝臓がね相当悪くなったらしくて、まあいわゆる私もねよく言ってますよ、ガンマ GTP がうんぬんとかさ、でここでね、なかなか不健康なんだって話するけど、そいつの方が不健康だったっていうねところで、ガンマ GTP が、一般の大体5倍になっていましたっていうね。多分一般が50ぐらいなのかな。俺の認識だと多分40から70ぐらいかなって思ったんだけど。まあ、50ぐらいだと考えても5倍というところで、ガンマ GTP250 みたいな。やばいだろみたいな。そんなんだからさ、まあ、そんな奴らが集まってね、まあ、お花見しながらね、お酒飲んで、ねえ。まあそんないいもんですよ、年に1回ですから。ちょっと寒くてね、ここ最近あったかい日が続いたけど、急にさまたさこういうお花見するタイミングで寒くなんのよね。でちょっと薄着で行っちゃったからさ、まあ、ガクガクしながらさ酒飲んでさ、それもあるかもね、今日体調悪いの、風邪ひいちゃったかもしんないね。だからもう今日も早く寝ないといけないなというところなんですけどもね。でまあそんなねお花見でどんなみんな話してんのっていう話ところなんだけど、まあみんなね、俺がこのラジオをやってることは知ってるわけで、先週のラジオね、まあスペシャルウィークでソープリベンジスペシャルをしましたけども、ソープに行ったって話をね、まあ大体みんな知ってんのよね、会う前からみんな知ってんの大体。そんで まあ、ソープの話とか結構するんだけどさ。ね、なんで、角エビグループ行ったんだとかさ。ね、そんな話をちょっといろいろしてさ、珍しいねと。ね、パル内藤が、女をディスらないとはと。ね、プラスのことしか言わねえなと。いう話をさ、されてさ。まあでもそうだよねと思って。俺ぐらいになってくると。まあ女性を見たらバッシングと。条件反射でしちゃうところなんだけど。先週全くしなかったよなっていうところはあるんだけど。まあなぜかといえば、もうソープのお店の名前も、ね、あとソープ場の名前も言っちゃってるから。悪口とかは言えないよね。なるべく迷惑のかからないように、まあ、いいことを言っていきたいなと。で、あとは、実際良かったんだよ、多分。っていうのも、これは、なんだろう、ソープ上に求めるものとか、女性に求めるものがちょっと違うところもあるんだと思うんだけど、女性に求めるものって結構高いものを、まあ、求めてるのかもしれないよ。だからこそ、その、減点方式じゃないけど、ね、じゃあ一般の女の子こういう子がいいなって理想があるとするんじゃない？で実際にじゃあなんか身近な女性一人いましたと。そうするとまあ理想とはちょっと違うわけだからまあちょっとここじゃあここマイナス、ここ限定みたいなそんな感じで女性を見ちゃうんだけど多分ね。だけどソープ場にはじゃあどこまで求めてるのっていうと多分何も求めてないんだよね。むしろマイナスから始まってんのよ。ソープ場っていうのは、まあこれはね、とても良くない言い方だけど、まあ、汚らわしいわけですよ。もともとのイメージはすごく。だって、ね、性っていうのは、ね、性行為っていうのはある程度神聖なものであってさ、なるべくだったら好きな人とっていうね、ところなのに、それをね、お金に還元しているっていう、そういう人たちじゃない。だからもうビッチオブビッチなわけじゃないね。アバズレキングなわけじゃない。なので俺はそういう目でまあ見てないと言ったら嘘になるかなと思うわけよ。だからそんな女性に求めるようなじゃ例えばね、料理がうまいといいなとかさね、味覚が近いといいなとかそういうね、あとなんか話が面白いといいなとかさ、いろんなのを求めちゃうけど、価値観とかさ。でも、ソープ場には何を求めるのっていうと、なんか最低限、モンスターじゃなきゃいいなとかさ。そういうことじゃん。なんか、おかしなね、ワンパン食らったような顔面してなきゃいいなとかさ。あと、腹が超出てなければいいなとかさ。そういうところよ。本当にもう、最低限。それを考えてのソープだから。で行ってみたらねえトークも面白いしで体もちゃんとねシュッとしてるしで気も使ってくれるしなんかとてもいい人だったんだよな。だからもうこっからは求めてるものがゼロに近いからもうプラスなんだよね。加点方式なので基本的にマイナスなことはまあないんだよ。もうこれ以上マイナスがないから、あとは上がっていくだけというところなんで、だから女性に対してもうそういう風に見た方がいいのかな。もう女性に何にも求めませんね。このスタイルでその一般の女の子も見ると、もうあと加点するしかないからね。どんどんどんどん点数上がっていくと。でもそっちの方が絶対いいんだよねって話はさ、もうなんか前にね。ちょっと別の、まあ、飲み会があった時にさたまたま女性がいてさでその時にその女性に聞いたんだけどやっぱり女の子はちょっとしたことでも褒めていった方がいいよという話があった。なのでなるほどなわけよ。ここはだって求めるものが多すぎて減点していって結局じゃあ50点ですと100点満点中、ね、下げていって50点、こういう対応をするのとね、お前のここダメだなと、ここはダメだなと、で、あそこもダメだなと、下げてって50点。で、それよりも、ゼロからスタートして、あ、ここいいね、あそこいいね、ね、あ、それもいいよね、って、加点してって50点。同じ50点だけど、全く違うんだよね、50点が。で、それこそ、 減点方式で60点にするのと、ね、60点まで下がるから40点ね、マイナスっていうのと、じゃあ加点方式で、ね、じゃあ40点になったっていうね、20点と差がありますよと。だけど、40点の加点方式の方が、多分、いいんだろうなと、思うわけ。まあそんなね、ところを、まあ、ちょっとソープに行って、少しね、まあ考えたっていうところもあるんですけども。まあそんな、だから、ね、お花見の話戻りますけど、お花見でもそういうソープの話をさ、ちょっとしたりとかしてさ、珍しくね、私もね、いろいろと女性を褒めたりとかしたんだけどさ、で、そんなんでソープの話に花が咲いて、ねえ、もう角エビグループよかったよかったというところだったんだけど、まあ、その後にさ、ちょっと遅れて、友人、ね、飲んでた友人の彼女が、ちょっと参戦することになりまして、俺たちとね、みんな初めて会う子だったのよ。ねえ。なので、どんな感じで喋ったらいいんだろうみたいなね。もうほんと男だらけでね、あの、ワッハッハやってたからさ。ね、ソープの話してワッハッハなんだからさ。そんなところに女の子来たら大変だなっていうところで、ちょっと下ネタは控えましょうっていうことにみんなでなってさ。だけどさ、もう酔っ払って出来上がっちゃってる人間たちばっかりだからさ。なんかちょっと、ぶっ込みたいなっていうのは出てきちゃうんだよね。だから彼女が来て、ね、もうダイレクトなちょっと下ネタはやめたけども、まあ、途中で、ちょっと、エビ食べたいなーみたいな。ね、角エビグループですよ、完全に。ね、エビ食べたくなってきたなーっつって。あと、ちょっと寒いなーっつって。あの、銭湯行きたくなってきたなーっつって。まあ、お風呂っていうね、隠語で、まあ、ソープですけどもね。まあ、そんなさ、エビとか風呂とか、そんな話をさ、ちょこちょこ入れながら、でもそのね、彼女は全然気づかないわけよ。ね、それは気づかない。なんだよ、エビ食べたいってね。レッドロブスターかよっていうね、話になってましたけども。そんなんでさ、ね、まあ、楽しく、ね、お酒も飲んで、ね、お花見してと。まあそんな土曜日、ね、まあ、なんだかんだ言ってね、毎週土曜日はお酒を飲む日みたいになってますからね。まあそろそろね控えないと何もできないから、もう酒飲んで結局じゃあ一週間何したのっていうと、いや仕事5日間して土曜日お酒飲んで、で日曜日ラジオやってましたみたいな、これが永久に続いちゃうからさ、もう少しね、なんかうまく人生組み立てたいなと思うんだよね。前言ったように平日にある程度何かしらの物事をね進めていって、土曜日形にしてみたいなさ、ね、でその上で夜はちょっと飲み行くとか、で日曜日も昼間はね、あの個人でできるような何かやって、で夜にラジオと、そういうのがねいいなと思うんだよね。これはさ、でもさ、独り身だからこそこの生活だけどさ、例えばよ、彼女ができるとか、まあないでしょうけども、もし出てきたらね、どうすんだろうね。彼女と一緒にいる時間なんて作れないもんね。まあ、作るんだけどさ、ソープ行く時間を彼女に当てるわけでしょ、結局。最低だなって話だけど。まあ、別にね、そういうわけでもないんだけど、平日無理でしょ？で、土曜日、まあ、土曜日だな。その代わり飲み行けなくなっちゃうからな。だから、自分が行く、飲み会みたいなのに、まあ、そこに彼女を一緒に連れて行くっていう方式取って、で、日曜日は、そうだな、日曜日昼間は彼女と会うのかな。んで、夜はラジオだから、あ、ね、今日泊まりたいんだけどって言われても、あ、すみませんと。夜はちょっと用事があるからと。ね、今日は帰ってくれと。いつもなんで日曜日の夜は泊めてくれないのかしら。ね、何かあるわ、つってね。で、そんなんで家の前でさ、ずっとさ、俺の行動を見張ったりするわけじゃない。で、11時になってさ、急に、あ、なんか、一人で喋り始めたっつって。角エビとか言ってるみたいな。そんなんだもんね。なんか、うまくやっていける気がしてませんけども、まあ、そんなんだからなぁ。で、彼女できたらそういう生活になったらさ、より一層、ね、こういう、まあ、例えば俺も、ポッドキャスト界のね、スターになりたいと思って、もう7年もやってる人間じゃないですか。まあ、ある意味もう、スターですよ、完全にね。 ですけども、憧れの星になってますけどもね。35歳でうだつの上がらないスターね、本当に辛いんですけどもね。なので彼女ができちゃったらそれすらもね、なんかね、頑張っていけないのかななんて思っちゃうと、まあ不安感もありますけどもね。まあそもそも彼女できないから関係ないじゃんっていうね話はあるんだけどさ、まあそんなところですね。まあそれが今週あったこと。あともう一個あったことなんだけども、本当は平日、月曜日、先週の月曜日にちょっとしたイベントがあって、それ行くつもりだったので、何のイベントかっていうと、私がね、まあ事務所にね、芸能事務所に私一応なんか在籍していることになってるわけですよ。んでそこの事務所がまあいろいろとそのまあイベント、まあFM ラジオのね、イベントのキャストのブッキングだったりとか、いろいろね、やったりとかしたイベントがあって。で、パル内藤くんもちょっと、まあ、勉強ではないけども、そのね、うちの事務所の人たちもね、ちょこちょこ出たりするから、まあ、そのイベントの進め方だったりとかね、そういうのもちょっと勉強のためにもちょっとイベント来ないって言われて。行きますと。もう、全然、その事務所の社長にもね、顔出してないしさ、久しぶりにちょっとねそういう機会があったから、じゃあ顔出しも兼ねて行って勉強させてもらおうかなと思ってさ、そうしたらさ、今週ももう残業残業ね、ほんと多くて、まあ俺が仕事が遅いのもあるのよ、あるんだけどさ、物には限度ってあるじゃない。早く帰れる日もあるよ、そりゃね。だけどだ、もう言ってたのよ、仕事月曜日始まって、いや今日はちょっと予定があるんで、定時で帰りますと言ってたんだけど、まあこれはもう俺の仕事が遅いんじゃなくて、まあいろんなタイミングが合わなくてね、いろいろ承認を得なくちゃいけないところの人がね、もう夜しかいないとかさね、定時後しかいないとか、それもなかなか噛み合わなかったりとかして、結局その日仕事終わったのが22時ぐらいで、まただとね、もうイベント自体はもう定時が終わって速攻で行ってちょっと遅刻ぐらいの話なのに、もうそんなのもままならないのかと思ってさ、辛くてさ、で事務所の人に電話してさ、今日すいません行けませんつってさ、また機会があったらね、お願いしますってさ、社長にもよろしくお伝えくださいつってさ、そんなんだったんだけどさ、だからね、本当にこういう活動自体もさ、まあ細々だけどもさ、まあ、仕事しながらね並行してできたらななんて思ってさ、で正社員で頑張りながらさ、まあアフターファイブじゃないけども、夜はね7時ね19時以降ぐらいは多少はちょっと自由になる時間にして、で、そこでね、こういうラジオのさ、活動しようかなとか思ってたんだけど、もう無理だもんね。できないと思って。なんか半月、ね、うちの、あ、その、なんていうの、締めというかさ、勤務の締めがさ、16日始まりの15日締めなのかなとかなんだけど、半月経ったわけですよ。ね、月末になって。半月で、残業時間が 38.5 時間になっていたので、まあ、そこそこ。で、まあ、少ないとは言えないんじゃないっていうぐらいは残業しているかな、というところでね、定時で上がりたかったね、ほんとその日はね、と思って。したら今日ね、いろいろ喋れた方がいいな、と思ったりもしたんだけど。まあ、そんなわけでさ、ちょっと仕事もね、なるべく定時で上がれるように、やっていきたいと。ね。そのためには、もっと効率よく、ね。まあ、俺が一番得意というか、スピード感を持ってできること。これをちょっと武器にね、頑張っていきたいので、まあ、職場でもね、どんどん、ね、射精をしていきたいと。ね、職場のトイレで射精と、ね。そんなことをしていけば、いや、俺も、仕事は遅いですけどね、他に早くできることありますから、ってね。ドヤ顔で。ね、職場に戻れると思うんでね、あいつなんかトイレから帰ってくると自信満々な顔して帰ってくんなと、ね、そんな噂がね立ったらもう大変ですけどもね、女性の多い職場なんでね、まあそんなね、まあ今週かなってところかな。 じゃあいろいろとお便りもいただいてるからね、読んでいきたいと思いますよと。ラジオネーム、197番さん。仕事しんどいならやめた方がいいんじゃない？文句言われても我慢して続けるか、きっぱりやめて次探すのか、どちらか正解かなんてわかんないしさっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。しんどい、正直しんどいね。まあ、そんなテレビ番組が昔ありましたけどもね。いやもうこういうところですよ、本当に。正直しんどいと、もうナチュラルに出てしまうね。そんなところですけどもね、まあもうちょっと頑張りましょう。半年、まず半年よ。でそこで一応使用期間が半年らしいのでね。そしたらもうパルナイト君、君ちょっと遅すぎるから仕事と、やめていただいて結構ですというお話になるかもしれないしね、わかりませんから。あとはね、失業手当とかの関係もあるから、もうちょっと頑張ったらね、あの、なんかあった時に失業手当も出るし、というところで。あと貯金もな、今ないから、ほぼ。ようやくだね、ようやく、そうだね、今回入ったお給料は、あんま手つけなくても、ようやく生活できるぐらいの貯金になってきたのかなと思うんで、こっからだね、ようやく積み上がっていくのはね。半年経って。なので、まあ、引っ越し資金ぐらいは、貯めてからじゃないとやめられないっていうか、もう35歳じゃん。もうね、怖くなっちゃって。いろいろ今日もいろいろ調べたの。もう調べることっつったら、もう仕事のことなんじゃないんですよ。もう、早くできることとは何かと調べたりとか、35歳とは何かと調べたりとか、もう今の不安なね、俺の心をなんとか落ち着かせるその答えはないのかと、そんなことばっかり検索しちゃってますけども、また思っちゃったんだよね。35歳の貯金とかさ、大体の35歳今のね、どんぐらい貯金してんのかなーとかあるじゃん。で、家庭があったらね、例えば奥さんがいて子供がいるから、まあ貯金とか全然できないんだよとか。だったらわかるよ。一人身だからさ、それで貯金もないみたいなさ、やばいなって思ったりとか。ね、でもあったんだよね。つい1年前は普通に貯金もちょっとあったりとかさ、ふらふらしながらもね、なんかうまくやったんだけども。まあ、またゼロになっちゃったし、ちょっとマイナスだったしみたいなね、ところもあるけども。あと、ね、やっぱ35。みんな、ねえ、35になる前に何かしら成し遂げてるなって思って、まあそれはテレビとかね、いろいろ見ちゃうとさ、そういう成功した人ばっかり出てるわけだから、じゃなかったらテレビ出れないからさ、なんだけど、35ってもう折り返しなんだよね本来。怖いでしょこの話。35歳って折り返しなんだよね。まあ40でもいいけど、例えば20歳ちょっとぐらいから仕事を始めたりとか、なんか活動を始めたりとかして、でそっから10年15年っていうのが35歳じゃない。でそっからじゃあ35歳から10年15年でもう50とかなっちゃうからさ、折り返しなんだよ本当は35って。だから折り返すぐらいの積み上げがあるはずなんだよね。もう山を登ったところの本当は35って、あとは降りてくのよ。それでちょうどいい段階なのに、まだ山登り始めてないんですけどみたいな、35歳なのにみたいな、怖くなっちゃってさ、またさ、どうしようつって。ほんとね、みんな何かしら35までに成し遂げていて、そっからはその、まあ、成果じゃないけどさ、それを持ってね、自分の、なんだろうね、こういうことやってきましたとか、ね、こういう人間なんですっていうのをさ、持った上で、こっからは、まあ、消化の人生じゃないけども、まあね、そういう看板を持って生きていくわけじゃない。ない。なんもないと思って。やばいなぁと思って。で、なんもなくてもいいのよ。ね、家族がいるとかさ。子供がいるとかで、そのために頑張って でお金も稼いでね、特に自分には何も特別なものはないかもしれないけど、普通に家族がいて子供がいて、で幸せに生きてますって言うんだったら、俺はそれはそれでまたいいと思うんだけど、それもないと、なんもないんだよねと思って、やーばいと思ってさ、またちょっとね震えが来ちゃったんですけどもね。そんな中、最近俺が一番成し遂げたこと、ソープに行きました。バカなんじゃないの、35歳で自分に何もないっつってね、何かしなくちゃ、ソープみたいな、ソープじゃねえぞっていうねところではあるんですけども、まあそんなねところですね。じゃあ他のお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム198番さん、傷が浅ければ回復の見込みはある、だけども深い傷は命に関わる、パルさんのラジオが聞けなくなるのは寂しいから早く手を打ってくれっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まだそこまで追い込まれてないですよ、ね、こっからこっからカラ元気が私の取り柄ですからね、もう心配されればされるほど大丈夫大丈夫ってね言いますけどね、実は心の中の闇はどんどんね深くなっていくっていうね、そんなありますけど、まだでしょね。あの本当にダメになったら、あの親に泣きつくから大丈夫ね、みんな心配しないでね、ありましたから過去にはね、本当にやばくなっちゃってね、親父すまんと、さすがにもうダメかもしれんというところはねありますから、本当にダメになったらこのラジオでも言うし、周りの近い友人にも言うし、親にも言うしとね。俺あんまりあの弱音とかさ、その弱みとかさ、そういうの見せるのが苦手な人間じゃないからさ、ナチュラルで見せていくタイプじゃない、みんなにさらけ出すタイプだから。なんで本当にやばかったら、いやーちょっともうやばいかもしんないっていうねことは言いますけどね。でもしかしたら、今そうかもしんないけどね、結構言ってるのかもしんないね、あの気づかずだからみんなが心配してるのかもしんないけど、まだ大丈夫かな、ギリギリ。ただほんとそろそろなんか何も考えたくないみたいな、一週間ぐらい何も考えないでちょっとぼーっとしていたいって思う時はあります、やばい傾向なのかな、そんなこともないだろうって思うんですけどね。まあそんなところですね。じゃああとはどれかな、ラジオネーム202番さん、もう最初の会社とかわかんないですね、俺でも12時間拘束が耐えられないから転職考えてるのに、12時間以上とかマジ次の日ブッチするレベルですよ、将来妻子持ちで仕事疲れて週末動けないわ、子供との時間もなくなると思いますし、 IT 以外の転職されたらどうですか。友人は年収800万の銀行員でしたが、家族との時間を取って年収400万の仕事に転職しましたし、仕事はプライベートを充実させるための手段でしかないですよ、仕事がプライベートの邪魔するなら辞めるってのが自分の考えどすという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、これも一つだよね、もう何になんか、そうだね、重視して考えていくのかってところありますけどね。まあ、12時間拘束が耐えられないから転職考えているという方ですけども、まあ、私も12時間拘束はされてるもんね。朝9時半から夜9時半はいるもんね、大体ね。定時で帰りたいね。定時で帰ると、家着くのが大体8時前に帰ってこれんの。20時前。すごいよね。20時前に帰ってこれたらさ、寝るのが1時だとしても、すごい。5時間 ?5 時間フリーな時間があるよ。ちょっとすごいな。まあ昔で考えたら全然普通なんだけどさ。だって昔ね、まあ、派遣と比べちゃいけないけど、派遣の頃は家帰ってきて10時半とか11時でしょ?で寝るのが5時ぐらいだったから、まあ5、6時間は時間あったんだよね。でお昼前に起きて仕事行くみたいな。せめてさ、3時間4時間は欲しいよね、帰ってきてからフリーな時間。だけどここ最近 家帰ってきました、お風呂入んなくちゃ、入りました、寝ますみたいな、そんなんだもんね。ダメだね、プライベートもクソもなくなってますからね、良くないなと思うんだけど。でもこれがね、じゃあ転職考えたら、ね、年収が800だったね、そのなんか友人が家族との時間を取って年収400万のね仕事に転職しましたって言うけど、俺300万だから今の時点で。でこっから転職したらさ、25円ぐらいになっちゃうじゃん多分。無理だよ、仕事を辞めらんないなーと思うのと、まあ、多少なりともやっぱしでも、これが持っているのは、好きなことにちょっと絡んでいる仕事だからさ。だからまあ続くというか、まあいいかなと思うんだけど、ただこの残業していることに関しては、あんまりその関わってないんだよ。俺が、ね、アニメに関わりたいと。少しでもということでね、今の仕事を決めましたけども、残業してる理由は全然そのアニメに関係ないんだよね。だから辛いんだよね少しね、ってのはありますけどね。わかんない、もうちょっと絡められると思うんだよね、アニメもね。アニメ絡めてこう、せめてね、そんなことを思いますとね。IT 以外でなんかありますか、私ができそうなこと。不動産ですか。不動産はありますけど、それはさ、もうさ、もう最後の最後の最後なわけよ。例えばよ、これなんか何かがあってどうしようもなくなったら不動産っていう、そういうセーフティーネットがあるって思ってるから今頑張れてるかもしんないじゃん。例えばこれ不動産に行って不動産全然向いてなかったっていう可能性もあるじゃない。てかむしろ向いてなさそうじゃない。でそうなるとさ、もうその心のゆとりというかなくなっちゃうよね、もうね。後ろがもうない、何のストックもない状況になっちゃうじゃん。それも厳しいなぁと思うんだよね。まあいろいろありますけどもね。なんか最近ちょっと私の周りの友人が不動産業界にね、ちょっとね、足を踏み入れた人がいるので、まあその人にもちょっと話を聞いてね、今後の私の未来設計、ね、もう未来設計っていう年じゃねえぞっていうね、話ありますけどもね、未来設計をしていきたいなと、こんなことを考えていますというね、ところでございますね。あとは、ラジオネーム、203番さん、完全に社畜状態、過労で死んじゃうぞ、もうやめて。いつものパルさんを取り戻そうよっていうね、お答えてきました。ありがとうございます。こんなんで過労にはならないですよ。ねえ。終電で帰って、で、次の日は朝8時には出勤するみたいな。全然、これからですよ。ねえ。やってやりますよってね。ところだけど、ただもうプライベートがなさすぎてね、それが辛いかな。だから本名のラジオも、もう全然収録してないもん今。平日考えらんないしさ、何にも。で土曜日なるとさ、行こう行こうとは思っていても、土曜日なんか体がぐったりしちゃってね、動けないとね。なので本名ラジオも全然最近やってないっていうね。お金だけ払ってる毎月、そんな最近でございますね。ひどいですね。じゃああとはいただいたお便り他にあるかしら。まあ、あるんだけどさ、まあ、仕事の話もねいろいろありますけどもね。まあソープの話もいっぱいもらってるから、じゃあソープの話しますかね。ソープお便りをねちょっといくつかいただいてるんですけども、そこもねちょっと読んでいきましょう。ラジオネーム、ラジオネーム競馬のさん、どうもパルさんこんにちは。よかったですね、ソープ会。自分も、近々童貞捨てに、行きたいと、いや行くべきなのかと思わされましたよ。女性関係に肯定派に回るパルさん、パルさんはバレンタインチョコを作った時ぐらいしか、記憶にありませんから、本当に当たりの女の子だったんでしょうね。ですが初物が大当たりだというのは実は考え物だったりしますね。自分は中学時代、中学 時代、奥手男子の典型例に漏れずギャルゲーに走ったのですが、その時初めてプレイしたのが、制作会社はキーのカノンでした。それからはクラなどは人生であると確信するほどにキーゲームに、キーゲームやり込みました。青春ど真ん中でしたね。それからはラノベアニメを中心にオタク文化を消費豚として楽しみ、たしなみ、現在童貞をこじらせています。初めてのギャルゲーが神ゲーでなかったなら、カードキャプターさくらのアニメを見て可愛いなと思うぐらいのライトな感じでいられた可能性もあったかもしれないと思わないでもないですね。ですからパルさん、初物が当たったからといって風俗遊びが通いになって中毒からの牛島くんエンドにならないように注意して、風俗は利用しないとと思いますよ、というお便りいただきました。ありがとうございます。まあそうだね、初物がいいとね、これ何かとそうよ。だからギャンブルとかもさ、ね、ビギナーズラックつって引いちゃうじゃない。だからそれハマっちゃう、一緒っていうね。ソープもそう、そしてね、そういうゲームもギャルゲーもそう、ということでね。まあクラナドはな、人生だから仕方ないよね。まあ俺はゲームしてませんけどもね、クラナドアフターストーリーボロ泣きっていうね、あれやばいんだもんね、アニメだけどもね。まあそんなんですけどもね、ハマっちゃうとね、まあハマっちゃいますよ。このラジオもそうでしょ皆さん。なんか面白いな、ハマった時にはもうすでに遅し、もう過去にやっていた 7年分のねラジオをすべて聞き直すっていうね、そんな苦行に走ったりしますからね。何事もハマると危ないってのありますけどもね。まあソープもまあ一緒ですね、初物が良かったとね。角エビグループ優雅の誠ちゃんがとてもいい人だったと。かといってじゃあ次にね指名する他の子がいい子だとか、ね、限らないからね。でも逆に2回目がゴミであってほしいのはあるよね。こんな人いるんだみたいなね。もうさっきも言いましたよ、ちょっとワンパンされているような顔が出てきたら困っちゃうって言うけども、これがワンパンじゃなくてツーパンスリーパンされてる顔が出てきたという時には、あーってね、もうソープいかないかなみたいななると思うので、まあそういう意味ではね、まあ一発目はとても良かった体験だなと思うんだけども、まあ二発目ね、まあ正直なところ今週もう一回行ってもいいかなと思ってたね。日曜日行ったじゃない先週で、今週その一週間で昨日のお花見の後みんな酒も飲んでるから、この後エビ食べ行くっつってね、銭湯入りながらエビ食べ行くみたいな話もちょっと出たんだけどさ、いやでもやめとこうっつってね。なんか飲みすぎちゃったしと、であとまあちょっと名残惜しいぐらいのね別れがちょうどいいよって、ね、だから今日はもうやめようっつってね帰ってきましたけども、でもそのエビ行くみたいなね話は俺から振ってたりするからね、ちょっとなんか強制的になんかみんなが行こうよ行こうよみたいになったら、まんざらでもないみたいなところはあったかもしんないね。ただもうソープ初めて行ったその週に2回目行くっていうのさすがにと思ってさ、それもあってね、また今度って話はしたんだけどさ、なのでね、まあちょっとソープ印象がね、その思っていたソープなんてこんな感じだろうと、多分牛島くんってその漫画あるじゃない、あれに出てくるソープみたいな描写があるけどさ、あれ結構汚い感じするんだよね。だからあれが結構強かったの。だけど行ったら結構綺麗なのよ。綺麗だしちゃんとね掃除も行き届いてるし、で内装もまあ、あんまりその広いっていうところでもないけど、その思ってたなんか、一部屋、なんか6畳一間みたいな感じではなくて、まあ、10畳ぐらいはあると思うんだよね。結構広めなのよ。で、お風呂の方もしっかりとなんか石畳じゃないけどみたいになってて、もうよかったんだよね。綺麗な感じしたのよ、すごく。なので、 ソープね、そんなになんだろう、悪いイメージ今ないんですよねっていうところですけどもね、あんまりそのまあ通わないぐらいにね、月一参戦したいなと。結構行くなってね、今までこの35年行ってなかったのにね、なんかダムが決壊したかのようにね、毎月行っちゃうってのはあるかもしれないですけどもね、まあそんなところのソープでございますね。じゃあ、アットソープ関係お便り、ラジオネームベルさん、長すぎる童貞の末ね、童貞うまく書けましたけども、長すぎる童貞の末、初ソープお疲れ様です。まさにとりあえずソープへ行け、話はそれからだという格言通りでしたね。これくらい生々しい方が臨場感のある潜入レポって感じで面白かったです。確かに行きたくなったというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そしてその後にちょっと続いて、ベルさんからお便りですけども、聞いていて思ったのが、プレイ中はメガネってどうしたの？外すとせっかくの女体がぼやけるし、つけたままでも曇って見えなさそうっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんですね、まあ、この辺ちょっといろいろ話しておこうかなと思ったけども、メガネの話からしようか。メガネはつけっぱなしなので、わざわざコンタクトにしていく必要もないですよ皆さん、ね、この辺不安だったかもしれないですけども、でメガネ外したらとかっていうことも言われない。むしろ俺が、あ、これメガネかけっぱなしでいいんだって思うぐらいメガネはノータッチだったね。で、曇らなかったメガネが。なんだろうね。多分、待合室にいる時だから、外がすごい寒かったとしても、まあ、ね、店の中入って待合室で10分15分待ってる時に、まあ、そのメガネのレンズの温度もさ、上がってくるじゃない。だからその時点で、その温度差での、メガネの曇りっていうのは基本ないわけ。そしてその部屋に入って、まあ結構湿度が高いんだけどさ、お風呂がね同じ部屋にあるから、だけどメガネの方もそれ湿度でなんか曇ったりとかもなかったんで、全然違和感なくね、メガネ平気でしたから、まあ皆さんもなんかメガネ不安なところあったかもしれないですけども、その辺は全然大丈夫だと思うよ。ただもしかしたらよ、今回その俺についてくれた誠ちゃんがしっかりしてる子だったからかもしれない。それはなんかそのメガネに触れないっていうのは、あ、こいつなんかメガネは顔の一部状態のやつかなって、だからじゃあメガネ触れんのやめとこうっつって、で触れなかった可能性もあるからさ、からもしかしたらメガネ外してっていう人もいるかもしれないね。メガネ外したら何も見えないもんね、だから無理って。だもうマットでヌルヌルになってる時もメガネはしてたからね。まあ、そんなところです。なんでその辺のね不安も皆さん、ね、拭って皆さんソープに行っていただけたらと思いますよというところだね。じゃああとはお便り、ラジオネーム238番3、外出めんどいとか言うが、田舎の俺からすれば池袋なんて風俗行き放題選び放題の天国じゃないかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうね、まあ私も外出るのがねめんどくさいタイプの人間だからさ、とはいえね池袋だからさ、まあ選び放題っちゃ選び放題なんだけど、それもあって多分そのある程度繁華街に近いところにしか住みたくないんだよね。本当はもっともっとね、田舎というかさ、ちょっと便の悪いところに住めば、家賃が少、ね、安くて済むとかね、あるかもしんないけど、本当にもうめんどくさいのよ。出歩くのが。だから、ある程度、その、歩いて10分15分以内で大きな駅があるぐらいのところじゃないと。もうダメなんだよ、本当にね。それ分かってるからこそ、池袋に住むとか、そんななってますからね。まあまあ、田舎の、なんもなさってのもあると思う。俺も、ね、田舎じゃないけど、埼玉は大宮からちょっと外れたね、駅に住んでたことあるんだけど、なんもないんだよ。本当に。もう、コンビニでしょ？あと、まあちょっと歩けばスーパーがあって、で、 駅前に1店舗パチンコ屋がある。ほんとこんなもんよ。ま、あるよ。そりゃ、それなりに。ちょっとラーメン屋が1店舗、2店舗あったかな、みたいな、なんかそんなあるけど、ほんとなんもないけど。でも別に、めんどくさいからさ。家から出ないんだ、やっぱり。だ出るのは、結局コンビニ行くでしょ？で、あと、スロット行くでしょ？みたいな。ぐらいよ。で、大宮とか、本当に一駅とか二駅ぐらいのところなのに、電車に乗るのがめんどくさいからさ。駅まで本当に5分で行けるのに。電車乗んないんだよね。だって、駅まで5分で電車乗って5分とかで行けるところだとして、計10分じゃない。でも計10分そんな動きするんだったら、徒歩で15分以内のところ行っちゃうんだよね。この差、ね。時間的には、短い、ね、時間で大きなところ行けるのに、そうめんどくさくてね、歩いちゃうっていうね。よくわかんないね。ダメなんだって。でもそんなんでも生きていけますから。なぜなら、ね、今はね、アマゾンっていうね、素晴らしい団体がいますからね。まあ、コンビニがあれば、ね、コンビニで日常の生活は補って、で、足りないものはアマゾンで買うと。だから家から出る必要もないしねっていうね。ところで、あとはもう、女の子も、デリヘルっていうね、可能性も出てきましたからね、これからは。女の子もデリバリーでね、来ますよ、という感じで、いいんじゃないかなと思っておりますと。あとは、ラジオネーム、アラクサラさん。パルさん、こんばんは。どうです？よかったでしょ、マット。うだうだ考えていた時間が無駄に思えるでしょ。もう一回行ってきなさい。ハマれ、ハマれー、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうねー。まあ、これはでも、行ってみたから、わかることであって、行かなかったら絶対に、ねえ、わかんないことだっていう、百聞は一見にしかずという言葉ございますけども。ほんとそれだね。ただ、その一見っていうのはね、とてもハードルが高いことだなって思うから、まあ、どんなに俺がね、一回は行ってから考えなよとかって、ちょっと言えないよね、ラジオの中でもね。ちょっと無責任な発言になっちゃうかなと思うし。でも、行ったら行ったで、あ、全然思ってたのと違うっていうのもあるかもしんないからね。もうなんともそこはね、言えないですけどもね。まあぜひ悩んでる人いたら、先週の放送を聞いてね。で、ああ、こんな感じかと。まあ、パルさん、あんだけ恐怖してね、ソープに行かなかったパルさんも、また行こうかなとかって言ってるぐらいだったら、俺もちょっと一回行ってみようかなみたいな。まあ、そのぐらいのね、後押しになればいいかなぐらいで。まあ、そんなにね、響かなかったら響かないでね、絶対行った方がいいよっていうものでもないからね。とは思いますけどもね。まあ、一回行ってみると、結構、考え方は変わるかもねって。その、ソープに対する考え方も、女性に対する考え方も、少し変わるかもしんないなって。だから、20代ぐらいにね、俺もソープ行ってたら、もしかしたらちょっと、違う考えて、ね、なんか女性に接することできたかなって、いい意味でね、もちろんね。とかちょっと思ったりもしたんだけどね、ちょっとハマりそうで怖いですね。じゃあ、あと、他にもいただいていますね。ラジオネーム小山さん。こんばんは。先週の放送はものすごく面白かったです。自分の中でソープのハードルが少し低くなった気がします。ところで、最近、ラジオのテンションが上がらなくなってきましたね。無職時代の方がハイテンションに聞こえてましたよ。週明けの仕事のことが気にかかるようでしたら、いっそのこと、放送日を金曜か土曜日にしてみたらどうですか？今日も楽しみにしています。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ソープ会はね、好評だったらしくて、よかったです。ぜひ、ハードルをね、下げられたんであれば、まあ、ぜひ、行ってみたいなって思ってたんだったらね、ぜひちょっとね、挑戦していただきたいなと思うんですけど。そして、ね、テンション、最近ちょっと低いんじゃないですかと。これで低いっつったら、いや、他のポッドキャスト聞いてみてください。いや、俺よりもテンション低いと思うんだけどね、そこそこ高めにやってますけどもね、結構この本名ラジオとかを始める前よりも、一つ二つテンション高めやってますからね。 まだまだいけると思うんですけども、ただやはり次の日の仕事とかね、そんなの考えちゃってるんじゃないのってありますけども、まあそういうんでもない、普通に疲れちゃってるんだよね。一週間の疲れがその日曜日の時点で抜けきれてないって、ね、ありますから。なので金曜とか土曜日に放送日をずらしても逆に疲れが残っちゃってて、テンションもクソもないっていうねところだしっていうのもありましてね、まあ日曜日はちょっと変えられないかな、うん、そんな気がしてます。なんだかんだでベストよ。だ時間をちょっと変えるのはいいかもしれない。日曜日の夜10時とかで、10時12時とかね、意外といいんじゃないってちょっと思ったりするんですけどもね。まあ、当分はまだまだこの時間でやっていきたいと思いますんでね、今週も来週も再来週もね、聞いていただけたら嬉しいなというところでございますと。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、その睡眠は血行を悪くする一番ダメなやつだよ。ちゃんと布団で大の字になって寝ないと。あとマッサージか整骨院行った方がいいかもねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、私冒頭でお話ししてました、うたた寝だらけのね、毎日送っているところなんですけども、そこねダメよ。そうなんだよ、疲れ取れないんだよね。で疲れ取れないっていうのはやっぱ血行が悪くなっちゃってるからありますからね。だからそろそろ俺もそうだね、マッサージか整体とか整骨院行かないとだね。またね、最近はさ、もう首が痛かろうか体が痛かろうがさ、眠さが勝って眠れるからいいんだけどさ、でも本当はね、もう体悲鳴上げてるからね、ちょっとその辺も言って、だからあれか、アロマか、ね、あるじゃない、女の子がマッサージしてくれるお店が、そこでマッサージしてもらうのがいいかもな。もうその辺抵抗なくなってきたからな。そのがだってラジオ的にも面白いでしょ、ね、なんか体が硬いし痛いなと思って、ちょっとほぐしてもらおうかなと思って入ったらさ、ってアロマオイルをすごい塗られてってね、マッサージしてくれるんだけどって、終わる時にさ、ってお兄さんって、お兄さんこれだけでいいのってね、プラス1万円でみたいな言われてさ、みたいないう話ができた方が面白いかなみたいな。まあ行かねえかな、わかんねえけど、普通のね、ちょっと、まあ、マッサージとかはね行きたいなと思ってますね。うん、そういうのをねすることで、まあ一週間ね、また気持ちよく仕事できるかなと思いますからね、頑張りたい、そんなところですね。あとは、他のお便りね、ラジオネーム247番さん、いろいろ悩んでるようですが、結局パルさん自身はどうしたいんですかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。それがわかんないからダメなんだよ多分ね。いや、ポッドキャストよ。今持てる全ての力をポッドキャストに持っていき、ポッドキャスト界のヒカキンになるんだと、ポッドキャスト界のはじめ社長になるんだと、そんなことを夢見てますよ。わかんないな、本当のところはわかんない。例えばよ、なんだ、人に誇れるものが欲しいんだろうな、わかんないけど。だポッドキャストで、そうだね、総合のランキングでいつもトップ10とか入ってて、伊集院さんのポッドキャストとかに肩を並べるぐらいのね存在になったりとかして、んで街中でたまたまね、まあ伊集院さんも池袋界隈住んでたりするからさ、もし何かの表紙にあったりとかした時に、あ、伊集院さん昔からねラジオ聞いてますって、で自分もラジオにすごい憧れがあって、ポッドキャスト個人でできるからって始めてもう7年ぐらいやってるんですけど、ランキングとかも総合でトップ10ぐらい今入って頑張ってますみたいな、あ、俺その番組聞いたこと一回あるよみたいな言われたりとかして、あ、本当ですかって、クソつまんねえ放送だなとか言われてシュンとしてね、わかんないよ、そんなことないけどもさ、聞いたことあるよとかさ、ねえ、そういうこと言われたら嬉しいなって思うじゃない。その辺までだよね、でもね俺の考える。であとはポッ ドキャストやりつつなんかリアルにはイベントやったりとか、なんか物売ったりとか音源売ったりとかして生活しつつ、まあバイトじゃないけども何かお金を10万15万ぐらい月稼ぎつつで芸能活動もしつつみたいな、欲張りさんだねほんとねと思うけど、なんかそんなポッドキャストを中心にいろいろやりたいかな。で本当は仕事も雇われじゃなくてフリーランスみたいな感じで月10万15万稼げたらすごくいいなって思うけど、実際どうすんの全くわかんないからね結局で、考える時間も考える脳もないし、ダメだね。もう考えなさいよ人生設計。こういうのはでもね、彼女がいたりとかすると意外と進むんだよね話とか。なんかさ、彼女がいるからしっかりしなきゃとかって思う気持ちもあったりとか、よく見せようってしたりとか、あとは彼女自身に相談したりとか、意外と彼女がいるといろいろできなくなっちゃうなってのもあるんだけど、いることで結構明確になっていって進みが早くなったりとかってのは一つあるなとは思ってるから、やっぱ彼女だなまずはね、って言ってここ何年経ってますかというところありますけどもね。もうソープも行ったからね、もう未練もないですし、そういうところにね、まあ、今後ソープ行けないってもいいですから、なのであとはもう彼女を作りましょうというところでございますね。とあとは、ラジオネーム競馬能さん、今日ね、初めにお話ししてました早くできることとかねのところのお話なんですけども、早漏なら AV 男優パッケージにパン内藤の名前をってね、お答えできました。ありがとうございます。まあそうだね、だ知る男優だったらなれるね多分。ただ俺一発出した後の回復力がないから、あとそんなに飛ばないんだよね。だから速攻でいけるけどそのクオリティは低いって、ダメなやつねえ。ただ知る男優、ただ知る男優やばいだろ、35歳、知る男優デビューつって、でもそれならちょっとフリーランスな感じするね。仕事じゃないもんね、なんか会社員として知る男優ってわけじゃないからさ、オファーが来てとかね、そんなんて、じゃあ現場今日向かいますってね、シコシコシコシコみたいな、はい1万円みたいな、そんなもらえねえな、5000円ぐらいだ多分な、だと思いますけどもね。それを30日やったらね15万円みたいな、で他にちょっとポッドキャストでねなんかちょっとお小遣いぐらい稼げたりとかしてれば生活できるっつって、誰だよそんな男と付き合いたいっていう女の子は、いないだろ。な、え、どんな仕事してるのって、知る男優っつって、ダメだな、モテないやつだわなこれな。まあそんなところかな。まあまあ他にもねいろいろと新しいね、新しいというかなんというかわかりませんけどもね、いろんなことをねやりつつ、そしてまあ今まで生きてきた中でね、なんか早くできることとかね、人よりもなんかクオリティ高いものができるとか、そんなのもねちょっと見つけて、これからのね35歳の後半をね迎えたいなと、そんな風に思っております。
童貞ネットアットエドラジ。
それではお時間ほどときましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはまあ今日喋りたかったけどまだ喋れてないことだったりとか、あとはまだご紹介できてないお便りなんかをね、つらつらと、読んでいきたいと、そういうコーナーでございますよというね。ところでじゃあ今週他に喋りたかったことなんですけども、そうね、まあソープの話もちょっとあるけど先にちょっと喋っちゃおうかね。ソープ行ってちょっと思ったことなんだけど、なんでよかったって俺が思えてたのかなっていうと、ソープの後虚しくならなかったんだよ。 これすごいでかいなと思って。おっぱぶは虚しくならないんだけど、手こきは虚しくなるの。で、キャバクラも虚しくなるの。ソープは虚しくならないの。差がよくわかんないんだけど、なんかあるんだよね。ガールズバーも虚しくならない。なんだろうねって思うんだけど。ただ、手こきって本当になんか、愛がないのよ。その、お互いの心と心のつながりっていうものは、まあ、どれにもないかもしんないけど、あると、錯覚できるんだよ、他のやつは多分。だから、オッパブも、少し心のつながりっていうのを感じるっていう錯覚をさせてくれるところも、ないとは言えないのよ。んで、あとは、そのガールズバーとかも結構喋ったりとかするから、多少でそういう錯覚はもらえるんだけど、キャバクラは全くそういうつながりっていう錯覚も起きないし、手こきも、まあ、手でこかされてるだけって感じするんだよね。一方通行な感じ。そう、お互いにって感じじゃないの、全く。だから、さらに寂しくなっちゃうところもあるんだけど、寂しい、虚しいね。で、ソープはね、お話もしっかりしたし、で、やっぱり、セックスというのは、共同作業だからさ。そういう意味で、やっぱりね、虚しくはならないのかな。わかんないけどね。全くね、今日知り合って、今日やって、みたいな。で、今日でさよなら、みたいな。ことなんだけど、虚しくはならなかったんだよね。だから良かったのかなってちょっと思うところはありますと。あと、ソープに行ったりとか、ね、それこそ、まあ、素人童貞になりましたっていうところじゃない。まあ、俺はもう、もともと素人童貞ではないし、普通の素人とセックスをしてるからね。まあ、これで完全童貞から卒業だったんだけども。でも、まあ、誰ともね、女性と経験がなくて、ソープ行って素人童貞になりましたみたいな。いうところで、じゃあそうなった時に、自分に、じゃあそれで自信が持てるようになったとかね、そういうのはあるのっていう話なんだけど、多分、自信が持てるっていうことではなくて、劣等感が薄まるっていう感じになるんじゃないかなと思って。あんま変わんねえじゃねえかっていう人もいるんだろうけども、結構ニュアンスは違って、もともと、ゼロだったものがプラスになっていくのが自信が持てるじゃない。だけど、マイナスなんだよね。基本的に。俺たちはさ。劣等感があったのが薄まっていくと。だからゼロに近づいていくんじゃないかなって思うんだけど。だからなんか、ね、これを、ね、ソープに行ったからなんか、女性に対してもっとグイグイ行けるよとか。そういうんではないけど、ただ、グイグイ行ってももしかしたらいいのかなみたいな。ね、ぐいぐい行っちゃいけないと思ってるじゃない。俺なんかがみたいな。そこがちょっと薄まるかななんて思ったりとかするかもよっていうことが、まあ、今回ソープで感じたことかなというところでございますね。じゃああと他にお話ししたかったことなんてのは、そうだね、そうだな、今週なんかのネット記事で見たんだけど、モテないっていう言葉ってあるじゃないと。で、そこになんか書いてあったのは、モテないって言っていいのは告白したことのあるやつだけが言える言葉だよというようなことが書いてあって、まあなるほどと思ったんだけどさ、結局ね、俺たちの言うモテるモテないってさ、どういうことなのっていう話なんだけど、まあ、女の子からさ、無差別にさ、声かけられたりとか、で、付き合ったりとか、ね、そういうところをモテるというのか、それとも、こっちから告白をすると、まあ、ほぼ8割方成功するとかさ、何をもってモテるというのかってところもあるんだけど、だから、例えばよ、女の子に告白しました。で、10回告白して、1回も成功しません。これは、モテないって言っていいと思う。 なんだけど、告白を一回もしたことないのに、モテないっていうやつがいると。これは、だって、一回でも告白したら、成功する可能性があるわけじゃない。それこそ、告白して一発必中で 100% の成功率になるのに、だけどその土俵にすら上がってない状況で俺はモテないと、そういうことを言うのはどうなのかなっていうことをね、まあその記事には書いてあって、なるほどなと。そもそものね、その告白するっていうところっていうのをまずはその第一歩だからさ、そこをやった上でモテるモテないっていう議論が発生するんだなってちょっと思って、で俺告白したことないからさね、だからモテるモテないも分かんない状況なんだよねと思って、もしかしたらモテるかもしんないよ告白したらね、意外とあれパルナイトさんってなんかそういう言われんね、たまに誰に言われんだって話だけど、そのあんまり女の子に興味ないんじゃないかなと思ってたとかね、言われることが昔あったわ。それはそういうことかもしんないね、その女性に対してね、だって俺あのシャイボーイだったからさ、まあ今でもそうですけども、女性に対してなんかアグレッシブにね出ていくこともないし、告白とかもしないし、でそうするとさあんま興味ないんじゃないのって、そのガツガツもしてないじゃない、達観してるからさ、そういうことを考えると、もしかしたら女性にはそう見られちゃっていて、いやパル内藤くんそんなになんかあんまり女性に興味ないかもしれないから、私の方からなんかグイグイ言ってもしょうがないかなっていう風に思われてるかもしんないよね。だからもしかしたらね、俺がちょっと積極的になったら、あれパル内藤くん興味あるんだ女の子にって、で実は人としてすごい好きだったからってね、でも興味ないと思ってたからなんか私も動かなかったけどって、女の子に興味あるんだったらぜひみたいな感じかもしんないもんね。だから告白しなきゃわかんないっていうね、で向こうもちょっと引いちゃってるかもしんないからね、35でっつって、で全然ソープとかも行かない、いや興味ねえんだろみたいななっちゃうからね、ありますよ興味と、ね、すごくあります。女性に興味、今興味が女性にしか興味がないです、生きてて。もうそのぐらいなんかね、もう良くない状況になってますけども。まあそんな感じかな。まあそんなところが今週のお話ですか。あとは、本当にそろそろアニメ関係のポッドキャストをね、新しくちょっと配信しようかなと考えていたんですけどもね。なかなか、ね、なかなかできなくて。絵とかもね、あるじゃん。今、この童貞ネットはさ、そのキービジュアルみたいなのがさ、童貞ネットドドンみたいに出てたりするんじゃない？あれをね、やっぱりその、一般的な、ね、人たちに浸透させるためには、女の子のアニメキャラみたいな、ね、それを、入れて、で、目だけね、黒い線で隠したりとかして、ちょっとね、わからないようにしつつ、パルナイトの、ね、アニメ、にわか野郎みたいなさ。そんなのを出して、ね、作りたいなと思ってるんですけども、まあ、作る気力がないんだよね。だから、もしかしたら、誰かに頼むとかね、しないといけないのかななんて思うんだけどさ。まあ、それもね、ままならないという状況で、どうしようかみたいな。なんだけど、4月になってね、新しいアニメいっぱい始まっちゃったから、どうしようかみたいな。ね、そんなところでございますね。じゃあ、あとはいただいてるお便りをね、ちょっとつらつらと読んで、終わりにしていこうかな。ラジオネーム、ラジオネーム、うどんげの花さん。パルさんお久しぶりです。最近徐々にハマって、全巻買ってしまい、彼女にご飯をおごれなかったうどんげの花です。昨日の朝、自分はふとした思いつきで、朝起きてすぐにしこりました。その日に起きてやった最初のことといえばオナニーといった感じです。今回は朝オナについて報告しようと思います。まずは普段のオナニーと違った点から。1、出した後に平井堅がすごく聞きたくなる。2、 会話がその一日曖昧になる。3、あまり気持ちよくない。多分起きたばっかりだから頭も体も鈍感になっているためでしょう。と、まあこんな感じです。次に、普段で、同じだったことを紹介します。普段と同じだったことを紹介します。1、賢者タイムに突入するため目が覚める。2、朝風呂に入りたくなる。3、ジョジョを読みたくなる。と、こんな感じです。誰得ですが、一応報告しときました。では、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。朝オナ。ね、朝オナって、あんましないけどさ、するとこうなるのかね。ね、出した後、ね、平井堅がすごく聞きたくなるってね、うん。あるかもしんないね。あの声を聞きたくなるの。なんででしょうかね。平井堅が持ってる何かがあるんでしょうかね。そうだね、瞳を閉じてが聞きたくなっちゃうね、俺もね。そんな、あとは一日ね、なんか会話が曖昧になっちゃうってのもあるかもしんないね、なんかね。やっぱ賢者だからね、ぼーっとしちゃうんだよね。ある、うん、あるあるだな、多分な。あとあんまり気持ちよくないっていうね。夜の方が高まってるもん、気持ちが。朝は気持ち高まってないからね。だからその辺もあるかもしんないけどもね。まあちょっとそんなオナニーについてね、最近ちょっともう俺の手を使わないオナニーの話ばっかりになってたからね、こういうねちょっと違うオナニーのお話もね、いろいろいただけるとね、こうやってちょっとご紹介できるかなと思うんでね、そんなお便りも今後もお待ちしておりますよ、というところでございますね。じゃああといただいてるお便りですか。ラジオネーム、そうだね、どれがよろしいかな。ラジオネーム違うな、読んでいこうね。ラジオネームベルさん。速さに悩んでいるパルさんには以下のセリフを送りますよ。お前に足りないものは、それは情熱、思想、理念、頭脳、気品、優雅さ、勤勉さ、そして何よりも速さが足りない。これジョジョかなってわかんないですけども、あともう一個来てますね。この世の断りはすなわち速さだと思いませんか。物事を早く成し遂げればその分時間が有効に使えます。遅いことなら誰でもできる。20年かければバカでも傑作小説が書ける。有能なのは月刊漫画家より週刊漫画家、週刊よりも日刊です。つまり速さこそ有能なのが文化の基本法則、そして俺の持論でさーっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。多分両方ともなんかジョジョっぽい言い回しなんですけども、わかりませんけどもね。でもその通りだね、やっぱりね、やっぱ速さなんだよ。速さが必要、やっぱし俺が出せる速さ。そうだね、だあれよ、フェアリーテール書いてる人いるじゃない、あの筆の速さで、あのクオリティ。いや、速いって正義なんだよね、やっぱり。まあ俺はもうフェアリーテール読んでませんけどもね。だけどもやっぱすげえなってなるもんね、あのクオリティを保って。だから俺もこの、だから ラジオなんかうまくやるしかないんじゃないの。毎日更新じゃない、アニメのラジオ、アニメポッドキャスト毎日更新、これだったらね、え、早い更新っていうことで、月1配信、ねえ、週1配信、いや、毎日配信ですよ、というところで、まあなんか、見出せたりしませんかねってちょっと思ったりするんですけどね。あとは、ラジオネーム羊がいる水族館さん。仕事が遅いやつは、仕事の段取りできてないとか、基本的な問題は別として、コンディションや集中力の問題だよ。まず高いパフォーマンス出せるように体調を整える。次に目の前の仕事にフォーカスできるようにメンタルを訓練する。かっこ仕事中は雑念や空想にとらわれないようにする。そういう心がけができれば人並みにはなるよっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。と思うじゃん。と思うじゃんなんだよ。できないんだよね。 いや、もちろんね、その高いパフォーマンス出せるように、テスト前と一緒よね。学生の時にさ、テスト前のね、前日、徹夜で勉強する方がいいのか、それとも早く寝て、頭がね、すごい冴えてる状態でテストに臨んだ方がいいのかってあるじゃない？近いよね。結局、すごい、前の日徹夜で勉強して、で、試験とかテストに臨んでも、知識はあっても、頭が動かないから、結果、自分の持っている、まあ、50% ぐらいしか力出せませんでしたと。でも、前の日に、しっかり寝て、ちゃんと体調整えた状態であれば、逆に、知識はあんまなかったかもしれないけど、その時の頭の働きで、60% の力が出せましたと。ね、その知識とかも差し引いてよ。そうすると結果的には早く寝た方が成績は良かったねとかさ、あるわけだから、そういう意味ではもちろん仕事も一緒でさ、早く寝て体調良くして、で、万全な状態で仕事に臨むのが一番いいんだけど、ただ、人並みにはなるよ。そうじゃない、求めてるのが今。人並み以上に早くできることが欲しいのよ。だ体調整えなくてもとまでは言わないの。一番ベストの体調で、それで人よりも早くできることっていうのは何かしらないですかというふうに思っているわけですよ。だからまあせめてね、日々生活する上でね、もちろんちゃんとしたパフォーマンス出せるように体調整えたいと思いますから、それはもううたた寝とかしてる場合じゃないからね、ちゃんとすぐに寝ないといけないと思ってますんで、今日はね、もうこの後すぐ寝ますけどもね、まあアニメを一本二本見てからかもしんないですけども、まあ普通に布団でちゃんと寝ましょうと思ってますんでね、まあこれをちゃんとやりつつ、さらに、まあ、武器じゃないけどね、人よりも早くできることをちょっと見つけ出したいなと、こんなことを思ってますというところ。あとは、やだな、こんな感じのお便りも。ラジオネーム245番さん。パルさん、そんなことないよ。まだ入って半年でしょ。なら、まだ急ぐよりも、確実性を重視しているパルさんのやり方は間違ってないよ。ちょっと嫌なこととか続いちゃうと、メンタルも下降線になっちゃいますよね。わかるわかる。パルさんみたいに仕事をじっくりやる人のこと、見てる人は見てるから、今のまま頑張。私はそういう時はお風呂に入りバスソルトを入れて西内まりやちゃんの曲を聴いて癒されちゃいますなんてね。パルさんは一人じゃないよ。リスナーのみんなも応援してるから頑張って。こういうの欲しいんですよね。こんな感じでいいっすかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。やめてほしいですね、こんな感じのやめてほしいですね。もうね、でもこういうお便りもらうとちょっと元気が出ちゃうところも否めないですね。肯定はしてほしいじゃしてほしいじゃない、人間だからさ。今やってるのはね、パルのやってること全部間違ってるよってなると、それはそれで寂しいなって思っちゃうけど、でもね、ここまであからさまに同意してね、なんか気持ちを盛り上げようとしてくれるお便りはね、なかなか逆にね、来ちゃうものもありますから。ね。ね、こういうの欲しいんですよね。こんな感じでいいっすかみたいな。逆に最後にこれがつくことによってね。まあ、とてもいいんじゃないかなって思いますけどもね。頑張っていきたいと。ね。いうところですね。あとはラジオネームベルさん。改めて冷静になって聞くと、パルさんは欲張りだな。戦略の基本は選択と集中。成功してる人は、本当に一番欲しいものに自分の全リソースを注いでるよ。仕事か結婚かラジオか、どれか一点突破にした方がいいと思うけど無理なんだろうなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、もうそれにだけ力を注ぐっていうことをするからこそ、人よりも一つも二つも飛び抜けられるんだよね。分かってはいるって。でもさ、難しいじゃん。仕事はしないとね、生きていけないし、でラジオはやっぱりそこを中心にやりたいからラジオも捨てられないじゃない。でも結婚は結婚として、人間として男として そして今までのね、やっぱりそういうのはあるから、結婚もしたいじゃない。子供も欲しいじゃない。だから人間ってやつはさ、みんな欲張りなんじゃないかと。ね、仕事に、恋愛に、プライベートに。で、それを、そこそこうまくやってる人はいるわけだからねって思うけど、それは優秀なんだよな。そこそこできる人と、ね、そこそこできない人がいるんだよ。できない人は一点突破にするしかねえんだよなって思うと、仕事ではないな。うん。仕事に一点突破はしない。ね。結婚だな。結婚一点突破して、結婚したらラジオ一点突破か。段階踏むか。で、ラジオに絡んだこととか何かがお金に発生するようなことになれば、それが仕事になるから。一点突破でいいんじゃないか。だからラジオ一点突破か。ラジオ一点突破することで、なんか女の子もついてきて、お金もついてくると。これしかないな。じゃあ、ラジオで、ね、頑張ります。そんぐらいしないとね、なんか、辛いのよね、やっぱり。人生。せっかく、生まれてきたからね。もう、何もしないで35年経っちゃったけど、せめてこっから、ね、頑張りたいなと思いますね。あとは、ラジオネーム248番さん、上司待ってて残業とか超くだらないから改善させた方がいいよ。先にアポ取っとくかメールで済ませるとかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうだね、社内の体制もね、ちょっともう改善するべきタイミングなんだろうなと思いますけどね。まあ忙しいの、トップ下、さらにトップが、うん、そうだな、難しいな。責任者というかさ、その決定権持ってる人が少ないんだ、やっぱり。で、それをどんどんどんどん上に承認していくってなっていくと、まあ、時間かかっちゃうんだよね。難しいですねって思いますけどね。まあ、なんとかうまくできるように。でも、この体制が結構昔から変わってないらしいんでね。ちょっとそろそろ、なんか、そういう下っ端の方もね、いろいろ考えて、やっていかないといけないんだよねって。そんなことを思ったりしますね。あとは、他のお便り、ラジオネーム、ガオガイガーさん。世界三大兄貴の一人、スクライドのストレイトクーガーのセリフですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。さっきのあれかい、ベルさんが書いてくれた言葉のセリフのやつかい。か、速さを求めてるもんね、そのスクライドの多分クーガー、あの速い人でしょ、わからんけども。だからこそね、やっぱり速さを求めるんだよね。速さこそ正義だよね。だが早漏はね、正義ではないからね、悲しいんですけども。まあ、ちょっと、スピード感持って生きていきたい。じゃないと、あっという間だから人生ね。スピード感なく生きていくと、何にも成し遂げてないのに35になってるから。みんなも気をつけて。ね。これを聞いている20代。多いと思う。10代もいるでしょ？高校生、大学生と。あっという間だから。スピードが、だって人よりも遅いから、そうだよね。だいたい例えば、俺35になって今の感じだけど、多分これみんな20代前半でこんな感じになってるわけじゃない。そのぐらいの時間の差があるよ。誇らしく言う話じゃないけども、これはね。なので、ぜひ皆さんは、なんか、もう少し時間をね、うまく使うとか、早くできる。なんかね、いろいろ調べたの。その、早くできること、できないこととかもいろいろ調べたんだけど。でも、早くできることを伸ばしていくことを否定的に考える人もいるのよ。結局は、ね、もう自分ができることだけやって、で、早くできることやって、みたいな。そういうことだけじゃなくて、もうそういう早くできないことをやることによって、なんか人間深みが出るとかね、いろんな話もあったりするけど。ただ、武器としてね、一つ、早くできることっていうのを持ってるのはとてもいいかなと、おじさんは思いますから。まあそういうのをね、 あの、若いうちに一つでも持ってると、他のことはなんか、すごい時間かかってさ、結果出すまでにさ、何年もかかるかもしんないけど、意外とやっぱり早くできることを持ってて、それはね、それで並行してやっていくと、本来他の人はね、5年、10年かかることが1年でできたりとか、あるかもしんないからね。なんで、ちょっと、人よりも早くできること、これを見つけてもらうと、人生ちょっといいんじゃないかなって。そんなことを、35になって、ね、思いましたね。そんなもんですよ、と。ね、このラジオはね、あの、みんなの、ね、ちょっと生活だったり人生がね、あの、少し潤えばいいな、と思ってますから。ね、なんで、まあ、高校生、大学生の人たちはね、ぜひこういうのを参考にして、ね、あ、パルが、なんとかかんとかで35年でようやくたどり着いたところ、ね、それを、ね、若者に引き継いで、で、よくね、まあ、人生を、まあ、歩んでいっていただきたいなと、そんなこと思ってますから。まあ、そんなところかな。じゃあ、そんな感じにしときましょうか、今日は。他にも結構お便りいただいてますけども、また、改めて、ね、やっていきたいと思いますんでね。そんなところで、来週は4月の10日の日曜日。またね、23時からやっていきたいと思います。そして来週のね、多分お話としては、週末土曜日に、ガガガスペシャルのライブにね、行くんですよ。チケットがあるんで、買ったんで。なので、それ行った模様なんかをね、お届けしたいなと思うんですけども、もしかしたらまだ、チケット取れんのかな？取れるかもしんないからね、土曜日曜で東京でね、ガガガスペシャルのライブありますから、もし撮れるようだったらね、俺土曜日行きますから、まあ、現地でもしリスナーの人いるんだったらね、ちょっとツイッターなんかでね、お声掛けいただけるとね、現場でちょっとお話もできるかなとね思いますんで、まあ、そんなところかな。あとソープに行くか行かないかわかりませんけどもね、ガガガスペシャル見てテンション上がってね、ソープみたいなあるかもしんないけど、まあ、月1だなぁ。行き過ぎだよね。結構、もう一回行きたいと思っちゃってるからなぁ。良くないなと思うけど。逆にいいのかな？女性に抵抗があったりとか、そういう風俗にね、抵抗があるって思っていた人間が、もう一回行ってもいいかなって思えてるっていうのは、それはそれでなんか、一歩、人間として、進んだ感じはするよね。あんま良くない人間だけどさ、なんか女性に対してすごいね、抵抗を持ってさ、奥手で奥手で何にも行動を起こせないっていう状況の男よりは、あ、ちょ、ソープ行きてえなって言ってる男の方が健全なんだよなっていうのは思ったりするわけよ。なので、まあそういう意味では少しね、なんか健全な男になれた、慣れてきたのかなと思いますんでね、まあ、よしとしましょうというところで。じゃあ、そんな感じかな。まあ、ソープの話もいろいろとね、今後も皆さんからお便り来ましたらね、お話ししていきたいと思いますし、新しいところ行ったらね、まあ、その辺のレポートもしたいと思いますんで。ただね、あんまり、なんでしょう。人に迷惑かけないぐらいのね、お話をしたいと思いますから。もうソープの場合はもう名前出しちゃってるからね。それだけちょっと気をつけたいなと思いますけどもね。まあ基本女性に対しては減点方式じゃなくてね、これからは加点方式でね、やっていきたいと思いますんで、皆さんもぜひそんな感じでね、女性に接するといいんじゃないかしらというところでね、今日はこの辺で終わりにしましょうかねというところです。じゃあ今日もね、1時間ちょっとね、長いお時間 ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。